一般質問。市政全般に関する一般質問は、6月7日、10日、11日、12日の計4日間にわたって行われ、17人の議員が質問をしました。その主なものは次の通りです。なお、一般質問は、提案された議案に対して説明や所見を求める議案質疑とは違い、市長等の執行機関が行う行政全般に対し、事務の執行状況や将来における政策方針などについて疑問を正したり、報告や説明を求めたりするものです。また、一般質問は定例会でのみ認められるもので、臨時会では行われません。はじめに、藤沢議員の質問です。自主防災組織の結成率は？市民環境部長。平成31年3月現在で 24.6% である。藤沢議員。24.6% の感想は？市民環境部長。低いと思っている。市から働きかけ、結成率を高めていく。藤沢議員。自治会の規模等により、単独ではなく、複数の自治会が合同で結成したい場合の補助金の取り扱いについてはどう考えるか。市民環境部長。現在の要綱では、複数の自治会で一つの自主防災組織を結成した場合も、一組織分の補助金となる。世帯数等の要因により、単独での組織結成が困難な自治会があることは承知しているので、今後検討していきたい。藤沢議員。防災士は市内に何名の登録があるか。市民環境部長。平成31年4月末現在、茨城県で3975名。本市には81名の登録がある。藤沢議員。少ないと感じるが、増やすための施策は？市民環境部長。本市では平成30年度から防災士育成補助金を創設し、今年度は5名の申請を受けている。藤沢議員。自分たちの町は自分たちで守ることが基本である。自主防災組織と防災士を対象にした訓練等の予定は？市民環境部長。制度や事例紹介、講演会等を7月に予定している。藤沢議員は他に、通称町名の使用、小学校の暑さ対策、ほか質問しました。次に、三沢議員の質問です。自転車は子どもたちからお年寄りまでが乗れる手軽な乗り物の一つであるが、自転車通行の安全確保に対する考えは？市民環境部長。習得力の高い小中学生の時期に、安全な自転車の利用や、交通ルール、交通マナー等を理解してもらうために、毎年4月から6月にかけて、市内の小中学校で交通安全教室を実施し、交通事故の防止に努めている。三沢議員。子供が自転車で加害者となり、賠償責任が生じる事態が実際に起きている。市として安全意識の向上を図るための具体的な取り組みや働きかけは？市民環境部長。安全意識の向上を図るため、自転車の安全な利用方法についての周知・啓発を強く取り組んでいく。三沢議員。生活道路・通学路等の狭い道路を速いスピードで通過していく車両がある。他県では移動式オービス・速度違反自動取締り装置を活用していると聞く。設置の考えは？市民環境部長。オービスによる効果が報告されている。市としても警察へ要望をしていきたい。三沢議員は他に、高齢者のための公共交通と自転車の連携、自転車を利用した観光施策を質問しました。次に、鈴木議員の質問です。下館武道館は、1階が柔道や剣道の練習場になっており、冷暖房がない状態で練習をしている。 またトイレも大変汚れており、入るのを嫌がる人もいるほどである。施設の管理はどうなっているのか。教育部長、下館武道館は他の体育施設同様、昨年度から指定管理になったが、老朽化しており、平成23年の東日本大震災後には耐震工事をした建物である。以前からトイレをきれいにしてほしい、洋式にしてほしいという声は利用団体から聞いている。市ではトイレの洋式化工事を今年度予算で対応し、11月には供用開始できる予定である。また、空調設備がある体育施設は下館総合体育館のみで、下館武道館をはじめ他の体育館も入っていない状況である。今後、建物の老朽化も進み、さらなる維持管理、修繕をしないといけない状況に来ている。今後とも公共施設全体を通した修繕計画や適正配置を検討する中で、武道館をはじめ他の体育施設の空調についても検討していきたい。鈴木議員は他に、自治会等集会施設の補助、特定空き家の認定・撤去、西部メディカルセンター、職員の採用、ほか質問しました。次に、小倉議員の質問です。市では高校卒業まで医療福祉費支給制度、丸福制度や育み医療費支給制度により、自己負担600円で病院にかかることができる。最近では子どもの医療費が完全に無償化されている自治体も増えている。筑西市でも子どもの医療費を完全に無償化することはできないのか。保健福祉部長、近隣では古河市で中学生まで、下妻市で未就学児まで、常総市で高校生までの入院のみの無償化を行っている。財政上多額の予算が必要になるので、今後の課題としたい。小倉議員、無償化にはどのくらいの費用がかかると見込んでいるのか。保健福祉部長、高校生まで全員を無償化する場合、約8000万円の財源が必要になると見込んでいる。小倉議員、現在給食費は無償化を目指し、少しずつ助成額を増やしている。給食費のように、例えばまず未就学児まで無償化し、段階的に無償化の対象を広げていくということで、検討してはいかがか。保健福祉部長、実際に無償化している自治体について、その費用対効果などを研究したい。小倉議員は他に、女性の社会進出、子育て支援、教育行政、旧市街地の活性化、板谷波山記念館について質問しました。次に森議員の質問です。木戸地内で2月2日と5月2日の2回火災が発生した。共に夜間で堆積した雑品スクラップから何らかの原因で火災が発生した。消火には1回目が14時間程度、2回目が17時間程度かかったという。出場した消防車両や人員、かかった経費はどのくらいか。市民環境部長、消防車両は共に消防署8車両、消防団7車両、計15車両で、人員と経費は2月2日が消防署員54名、消防団員138名、計192名、経費は51万3000円。5月2日は消防署員76名、消防団員134名、計210名、経費は96万8000円であった。森議員、経費は税金であり、消防署員、団員、すべてこの経費で出場している。消火作業に当たった署員、団員は身の危険を感じる状況で、消火に当たった団員が救急搬送されたという。その後、事業者に対してしっかりとした指導は行っているのか。市民環境部長、火災発生後に関係機関と合同で立ち入り調査と指導を実施し、このような火災を繰り返さないよう強く申し渡した。森議員、近隣自治会の不安もあるが、 市民環境部長、随時パトロールをして警戒を強めていきたい。森議員は他に、下妻市等との広域連携バス、広域連携による地方創生について質問しました。次に、石島議員の質問です。5年前、消費税増税を強行し 8% にして以降、個人消費は低迷している。本市の統計要欄でもはっきり読み取れる。1988年から2014年までで、商店数は1961点から983点に。従業者数は8596人から6323人に。販売額は2800億円から1900億円に減少している。市民の声は、10% はきつい。食料品は値段が上がっている。給料は上がらないのに消費税を上げられたら大変。8% でも大変。ない方がいい。8% になってから消費税を納めるのが大変になって商売をやめた、と。市民の多くは消費税増税に反対している。消費税増税に対してどのような対応を考えているか。企画部長。県から市に交付される地方消費税交付金は、今後増加することが予想される社会保障施策の経費に充てる。県から示された今年度の地方消費税交付金の増収見込み額は約7億8000万円。社会福祉、社会保険、保健衛生の3つの施策に充当している。社会福祉施策は、障害者や児童、生活保護の経費に約4億7000万円。社会保険施策は国民健康保険や介護保険の経費に約1億円。保健衛生施策は後期高齢者医療や保健予防、地域医療などの経費に約2億1000万円をそれぞれ配分している。石島議員は他に、市民の命と安全、投票率を上げる取り組み、国保税引き下げ、農業を応援する姿勢について質問しました。次に、中座議員の質問です。民間事業者が計画している東京から筑西桜川間の直行バスの運行予定はどのようになっているのか。企画部長、東京直行バスの概要については、桜川市から当市の道の駅、下館駅南口を経由し、東京駅八重洲口付近まで直行するルートを予定している。便数は1日3往復、全部で6便。運賃は片道2000円程度である。正式に認可が下りた際に速やかにお知らせをする。中座議員、直行バスが運行することによって、様々な経済効果が生まれてくる。筑西市の活性化のためにどのように利活用していくのか。市長、直行バスにより道の駅は重要な交通の拠点となり、新たな人の流れができる。東京方面からのお客様に、この度設置したレンタル自転車などで市内を散策していただくことにより、様々な付加価値が生まれてくると考える。企画部長、道の駅の施設を利用する相乗効果や、例えば朝収穫した野菜を高速バスを利用して都内へ輸送するなど、コストを抑えた地場産品の販路拡大などが期待できる。今後、道の駅と連携しながら積極的に利活用を図っていく。中座議員は他に、スポーツ少年団の状況、通学路の整備、信号機の設置について質問しました。次に、津田議員の質問です。グランドゴルフは年齢、性別等に関係なく、すべての人が生涯を通じて行えるスポーツである。特に高齢者にとっては、運動量も最適で、健康維持のためにも有効。また、引きこもりがちな高齢者にとっては、コミュニティの場としても最適である。本市では、グラウンドゴルフの大会は開催されているのか。保健福祉部長、現在、下館、石城、明野、 共和地区の代表を集めた大会を実施している。上位に入賞すると、県大会、年輪ピックに参加できることとなっている。津田議員、市長杯などの大会があれば盛り上がり、高齢者の健康増進やコミュニティの場にもなると思うが。保健福祉部長、グラウンドゴルフは高齢者の健康維持や交流という面でも効果があるスポーツだと思う。大会の内容を充実させるなど考えたい。津田議員、筑西市の各地区で実際にグラウンドゴルフをどのような場所で行っているかご存知か。神社の境内などとてもスポーツを行う環境ではないところで行っているところもある。市の運動場等をグラウンドゴルフ場として利用できないか。教育部長、予約・利用申し込みが必要になるが、利用することはできる。津田議員は他に、下妻市との広域連携バス共同需要調査について質問しました。次に、小島議員の質問です。下館一高でも中高一貫教育が開始されるが、今後の影響をどのように考えているのか。教育長、説明会に多くの参加者があり、関心が非常に高い。来年度の入学の状況を確認の上、検証していきたい。小島議員、本市では小中一貫教育を進め、県では中高一貫を進めている。矛盾する部分もあり、分かりづらいが、教育委員会はどう説明するのか。教育長、小中一貫教育は学校区の特色を生かし、地域で育てたい子ども像や目指す学校の在り方を学校、家庭、地域住民で共有し、9年間連続した教育活動を展開する。一方、中高一貫教育は国際教育、科学教育、探究活動等に重点を置いた教育を6年間で継続的に展開するもので、食い違いが生じることはない。小島議員、小中一貫に行かせるべきか、中高一貫を目指し受験しやすい小学校に行かせる方がいいのか戸惑いを感じる。教育委員会の見解は？教育長、小学校の学びが終わった時点で選択でき、下館一高の併設型中学校や他の私立中学校に進むこともできる。小学校で学ぶ内容は基本的に同じであり、心配はない。選択の幅が広がることは望ましいが、義務教育段階の子どもたちは市町村で育てていくことが基本であり、私たちの力を最大限に傾注して教育に当たっている。小島議員は他に、青年貢献制度と自治体の取り組み、大学進学奨学金制度の新設、ほか質問しました。